本日の聖書箇所を朗読いたします。サムエル記第1の10章1から13節です。サムエル記第1の10章の1から13節です。サムエルは油の壺を取ってサウルの頭に注ぎ、彼に口づけしていった。主がご自身のものである民の君主としてあなたに油を注がれたではありませんか。あなたが今日私のもとを離れていくとき、ベニヤミンの領内のツェルツァフにあるラケルの墓のそばで二人の人に会いましょう。その二人はあなたに、あなたが探して歩いておられるあのメロバは見つかりました。ところであなたの父上はメロバのことなど諦めて、息子のためにどうしたらよかろうと思って、よかろうと言ってあなた方のことを心配しておられますと言うでしょう。あなたがそこからなお進んでタボルのカシの木のところまで来ると、そこでベテルの神のもとに登っていく三人の人に会います。一人は小ヤギ三頭を持ち、一人は丸型のパン三つを持ち、一人はブドウ酒の皮袋一つを持っています。彼らはあなたに安否を尋ね、あなたにパンを二つくれます。あなたは彼らの手から受け取りなさい。その後ペリシテ人の守備隊のいる神のギブアにつきます。あなたがその町に入るとき、琴、タンバリン、笛、たてごとを鳴らす者を先頭に、高きところから降りてくる預言者の一団に出会います。彼らは預言をしていますが、主の霊があなたの上に激しく下ると、あなたも彼らと一緒に預言をして、あなたは新しい人に変えられます。この印があなたに起こったら、手当たり次第に何でもしなさい。神があなたと共におられるからです。あなたは私より先にギルガルに下りなさい。私も全焼の生贄と和解の生贄とを捧げるためにあなたのところへ下っていきます。あなたは私が着くまで7日間そこで待たなければなりません。私がなすべきことを教えます。サウルがサムエルを後にして去っていったとき、神はサウルの心を変えて新しくされた。こうしてこれらすべての印はその日に起こった。彼らがそこギブアに着くと、なんと預言者の一団が彼に出会い、神の霊が彼の上に激しく下った。それで彼も彼らの間で預言を始めた。以前からサウルを知っている者皆が彼が預言者たちと一緒に預言しているのを見た。民は互いに言った。キシュの息子は一体どうしたことか。サウルもまた預言者の一人なのか。そこにいた一人もこれに応じて、彼らの父は誰だろうと言った。こういうわけでサウルもまた預言者の一人なのかということがことわざになった。サウルは預言することを終えて高きところに行った。以上の箇所から、聖霊の力を解放せよというタイトルで上野牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
皆さんマスクを取って周りの方々と挨拶をしましょう。おはようございます。今日ペンテコステでありますけれども、この箇所になるんですよね。順番に来て、もうすごい僕不思議で不思議でならなかったんです。別に想定してデボーションノートをよしここに当てて、ここをね割り当てようなんか思ってもなかったですよ。でもここなんです。私たちにとってもう偶然に見えることがやっぱり神様にとっては必然なんだなっていうことをなんか改めて思わされています。で今日の箇所をですね、前の箇所からも見ていきますけれども、イスラエルの民はこの時にですね、王が欲しいっていうふうに願ったんです。願い求めたんです。なぜかというと、サムエルに息子がいたんですけれども、彼らが非常に不甲斐なかったんです。裁きつかさにはなってはいたんですけれども、賄賂を取ったり、裁きを曲げたりしていました。 こんなリーダーであればとても不安だという思いがあったわけです、民の中に。で、彼らはもうちゃんと自分たちを裁いてくれる王が欲しい、また軍事リーダーとなって自分たちをもう敵国から守ってくれる王が欲しいんだっていうふうに言うんです。しかしサムエルはそれが気に入りませんでした。皆さん、そもそもイスラエルに王は必要でしょうか？だって彼らには正しく裁いてくれる方、戦ってくれる方がいるじゃないですか。イスラエルの神である主がそうだったわけじゃないですか。ですから本来は、王はいらないんです。しかし欲しくなったんです。もう欲しくて欲しくてたまらなくなっちゃったんです。で、そのことを、主は知ったんですけれども、その時の主の気持ちっていうのは、これ人間の王を求めることは私を退けること、すなわち私を捨てるのと同じだっていうふうに言われたんです。しかしもうけしからん、あいつら皆殺しだとはおっしゃらなかったんです。サムエルに、ではこの民が望む通りに王を立ててやれというふうに言うわけです。まあ、ここから王探しが始まりました。ここで白羽の矢が当たったのがサウルという人物でした。まあ、サウル、この父親のメロバがどこかに行ってしまって、それを探しに出かけて行ったわけです。でも探しても探してもなかなか見つからない。で、一緒に探しに出かけていった若者が預言者、後の預言者ですけれども、預言者のところに行って聞いてみようって、何か分かるかもしれないというふうに、提言するわけです。で、2人で、その預言者のところに会いに行ったんですけれども、そのところで出会ったのがサムエルでした。サウルはサムエルから教を受けました。そしてついでこの神の言葉が告げられたんです。まずそれはですね、もうメロバはすでに見つかっているって、おーよかったっていう話ですよね。しかし話はそれだけにとどまらなかったんです。驚くべきことがサウルに伝えられました。それはあなたがイスラエルの王になるということだったんです。それを聞いたサウルの反応っていうのは、っていうこというものだったんです。自分はイスラエルの部族の中で最も小さいものであるベニヤミンの出なんです。しかもそのベニヤミン族の中にあって最もつまらない家族の出なんです。そんな私が王になるはずがないということを思ったわけです。でも神の選びっていつもそうなんですけれども、人の目にはつまらないと思うような人が選ばれるんです。考えてみればイエス様もそうです。ナザレ出身ですけれども、ナザレから何の良いものが出るだろうかと疑われたわけです。しかしこのナザレの出身の大工の息子であったイエス様がキリスト救い主だったわけであります。神の選びには出自は関係ありません。そしてそのことを伝えたサムエルはですね、サウルに次のようなことをしました。一節、サムエルは油の壺を取ってサウルの頭に注ぎ、彼に口づけしていった。主がご自身のものである民の君主としてあなたに油を注がれたではありませんか。サムエルがこのサウルの頭に油を注ぐんですけども、これは主ご自身が 油を注いだのと同じなんです。サムエルはこの主がすでにサウルを選ばれていることを、このただ油を注ぐことによって追認してるんですよね。この油を注ぐという行為ですけれども、イスラエルには油が注がれる職位が3つありました。王、祭司、預言者です。彼らは主に仕えるために民の中から特別に取り分けられた人々でした。イスラエルにおいて重責を負った人たちです。まあ、そのことをまあもちろん知ってるわけですけれども、まあ、サウルこの油注ぎを受けても、いや本当に自分が選ばれてるんだろうかという疑問があって当然だと思うんですね。まあ、それを分かってるかのように主は彼が選ばれていることを明らかにするために3つの印を用意されました。1つ目、それはラケルの墓のそばでいなくなったメロバのことについて教えてくれる2人の人に出会うという印。2つ目、タボルのカシの木のところでパンを2つくれる3人の人に出会うという印。で、3つ目、ギブアで預言者の一団に加わってサウルも預言するという印。この3つが起こる。で、その通りにですね、このことを告げられた日に3つ全てが起こったんです。まあ、これ3つ同時に全て起こったらさすがに自分は選ばれてるんじゃないかなって思うんじゃないかなと思うと思うんですよね。で、ここでこの神の選びには印が伴うっていうことを少し考えたいと思うんです。で、今この特にこのサウルに起こった3つ目の印に注目したいと思います。5節から7節を見てください。その後ペリシテ人の守備隊のいる神のギブアに着きます。あなたがその町に入るとき、琴、タンバリン、笛、盾ごとを鳴らす者を先頭に、高きところから降りてくる預言者の一団に出会います。彼らは預言をしていますが、主の霊があなたの上に激しく下ると、あなたも彼らと一緒に預言して、あなたは新しい人に変えられます。この印があなたに起こったら、手当たり次第何でもしなさい。神があなたと共におられるからです。まあ、この通り、言葉の通りに主の霊が激しく下って、サウルは預言しました。まあ、すなわち神の言葉を語り出したんです。まあ、そのサウルっていうのはもう全く新しい人に作り変えられて、いたわけです。主の霊が激しく下って預言する。実はこれと同じようなことが新約の時代にも起こりました。それが今日お祝いしているペンテコステの出来事です。イエス様から次のような約束がありました。使徒の働きの1章8節。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。今日受付の後ろに掲げてある、あの掛け軸、まあ、掛け軸っていうのかな、バナーというか、そこにですね、昨日おとついかな、入れ替えてですね、ちょうどこの使徒の働きの1章8節の言葉を書いてあるものに付け替えました。この約束を残してイエス様は天に昇っていかれたんです。で、人たちはこの約束された聖霊がいつ来るのか、いつ来るのかというふうに思いながら祈りつつその時を待っていました。そしてイエス様の復活から50日目が経った時です。五旬節って言われる日に当たるわけですけれども、そこでどういうことが起こったかと言いますと、使徒の働きの2章1節か4節を見てください。五旬節の日になって皆が一つところに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、 彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。聖霊が激しく下りました。そして御霊が話させることを皆がこの一堂に話し出しました。これ予言しているのと同じですよね。で、他国の言葉で何を話したかというと、神の偉大な御業を明かししたんです。キリストの福音を述べ伝えたというふうに言ってもいいでしょう。これがペンテコステの出来事であります。ですから王には選ばれなかったんですけれども、普通の信仰者にサウルに起こったことが同じようにして起こったんですよね。でペンテコステのこの前後でどんな変化があったか見たいと思うんですけれども、弟子たちを見るとですね、彼らは迫害を恐れて隠れてたんです。しかし聖霊が下った後、殉教も厭わずイエス・キリストの福音を述べ伝えるために世界中に出ていくようになりました。三度裏切ったペテロもですね、この聖霊を受けた後、3000人を超える人々を前にしてイエス様を明かししました。弟子たちみんな以前とは違ってたんです。新しい人に作り変えられたんです。で、聖霊を受けて同じままではいられなかった。サウルに語られたことを思い出してみてください。この印があなたに起こったら手当たり次第何でもしなさい、神があなたと共におられるからです。使徒の働きを見るとですね、手当たり次第宣教しているような姿が見られるわけです。福音が語られないところに行って語り、また福音が語ることが許されなかったような場所で、福音を語りました。その結果実際ひどい目にも遭いました。投獄されたり殺され総理になったりしたこともあります。しかし彼らは宣教することをやめませんでした。なぜそんなことができたのか、それは神が共におられるからです。毎週毎週私たちは、今年の年間聖句で大宣教命令を読み上げていますけれども、あそこに見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますという言葉が出てきます。これは聖霊を通して実現しています。前回お話ししたように信仰者のうちには聖霊様が宿っておられます。私たちは行く先々に神様を持ち込んでいけるようになったわけです。イエス様は手に昇られて見えなくなってしまいましたけれども、その代わりにもう一人の助け主である聖霊が私たちには与えられたんです。神なる聖霊がこの私たちのうちに住んでくださって片時も離れないでいてくださるから、その主に信頼して私たち大胆になることができるわけです。恐れがないというわけではないです。しかし恐れを締め出すほどの神の愛が聖霊を通して豊かに注がれるんです。ローマ5章5節、私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。皆さん、神の完全な愛は恐れを締め出します。神の完全な愛、私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださいました。私たちを友と呼んでくださり、命を捨ててくださいました。これが神の愛です。この愛に突き動かされて人たちは命を惜しまずに宣教したんです。ですからこの聖霊が与えられると、聖霊を通して愛、神の愛を受けると、もう主を明かしせずにいられなくなる。予言の言葉、神の言葉を語らずにはいられなくなるんです。そういう新しい人に変えられるんです。 で、これ私たちにも起こる印なのかというと、起こる印です。私たちにも聖霊が与えられます。悔い改めてイエス様を救い主と信じたときに、賜物として聖霊が与えられます。それはペンテコステの時のような激しい出来事ではないかもしれません。多くの人は静かに聖霊を受けているんじゃないかと思います。しかしですよ、内側では激しいことが起こってるんです。で、どんなことが内側で起こってるかというと、第2コリントの5章17節見てください。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、身を全てが新しくなりました。イエス様を信じたときに、そして聖霊を受けたとき、それまでの自分は過ぎ去って、すなわち古い自分は死んで新しい人に作り変えられたんです。死んで生まれ変わるんですよ。激しいですよ。そんなことが皆さんの中で起こっているんです。いやー、でも自分は変わってませんって言うかもしれません。いや、顔見ればですね、相変わらずシミもそばもありますよ。そばかすか、そば、ね、シミもそばかすもあります。で、性格だって激変したとは言えないし、でもニコデモに語られたですね、イエス様の言葉ちょっと見ましょう。ヨハネの福音書3章5から6節、イエスは答えられた。誠に誠にあなたに告げます。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。でも私たちの肉は相変わらず肉として残ってるんです。しかし霊において私たちは新しくされました。この霊の領域で大変革が起きました。聖霊を受けるときに私たちもこの使徒に力が与えられたように力が着せられるんです。とてつもない力がもうマグマのように私たちのうちに溜まってるんです。で、まずどこからそのマグマが噴出するかというと、私たちの口ですよ。クリスチャンになると、それまで祈ったことのなかった人がイエスの御名によって祈るようになるわけです。歌謡曲を歌っていた口から神を褒めたたえる賛美が、全く新しいジャンルの歌が飛び出してくるようになるわけですよ。そしてイエス様について語り出すようになる。キリストを明かしする言葉が出てくるんです。自分と同じような喜びを体験してもらいたいから、イエス様を伝えたくなる、福音語りたくなるわけです。そういう意味では誰もが言葉を変えられたんではないでしょうか。これは聖霊を私たちも受けた一つの印ですよ。言葉が変えられたっていうこと自体がもう印なんです。聖霊を受けた。で、今ではもう祈りたいと思った時に祈れなかったり、賛美したいと思った時に賛美できなかったり、もうここで証ししたいと思う時に証しできなかった時、要するに私たちの口が塞がれる時、ものすごい苦しい思いが溜まっていくんです。それはやっぱりこの聖霊の力の吐け口を失ってるからですよ。で、そういう苦しみを抱えたっていうこともまた聖霊が与えられてる印の一つなんです。ですからもう私今このうちにその聖霊の力がこのあるので、この聖霊の力を解放してやる必要があるわけです。それは口だけじゃないんですよ。私たちの体全体を聖霊に委ねることによって力が発散されていくんです。まだまだ私たちこの自分が知らない聖霊の力があると思うんです。せっかく力が着せられても、それを使ってみなければどれほどの力なのかわからないですよ。で、今回もう注目したいフレーズがあるんですけども、サウルに言われた手当たり次第何でもしなさいっていう言葉なんです。これ乱暴な言い方に聞こえるかもしれませんけれども、 これとにかくやってみるという姿勢ですよね。これを思ってこの言葉を思うときにですね、この三尾牧師と霊子牧師の作為中をですね、考えるわけです。もう70歳を目の前にしての手当たり次第その年になったらですね、多くの人は手も足も引っ込めたくなるわけですよ。免許返納もあと数年後かなぐらい考える年になって、もう一回車買って東京と佐久往復しようとしてるわけですよ。もう中にはですね、もうおいおい大丈夫かよって不安に思ってる人たちもたくさんいるわけです。でも私ある意味ですね、2人が精霊の力を発散させる最高の状態にあるんじゃないかなって思うんですね。まあ、一番僕近くに見ててそう思うんです。まあ、褒め殺しでも何でもないですよ。何もしがみつくものも見当たらないし、主だけ頼りにしていくほかないわけです。もうだから要するにもうまな板の上の鯉でも、そのもう委ねてるお二人を主がどう料理してくださるのかすごい楽しみですよね。何が出てくるんだろうって。僕本当にこの主が水を牧師霊子牧師用いて偉大なことを起こしてほしいなっていうふうに思うんです。で、まあ、僕印には受け身の印と能動的な印があるんじゃないかなと思うんです。まあ、受け身の印って何かというと、これこれの印が私に起こったら神の御心として受け取って行動に出ますっていうタイプの印で、もう一つは能動的な印っていうのは、御心がはっきりしないけれども行動してみて、あ、これできたねっていうことを通してそれを神の御心の印として受け取るっていう印で、私すっごい慎重派なんで、どうしても受け身の印を望んでしまうんです。まあ、ギデオンもそうでしたよね。失敗したくないっていう気持ちがすごい強いんです、僕。でも三尾牧師は行動して失敗してもいいっていつも思ってるわけです。だからこれやってみたいとかあれやってみたいっていうのは大体三尾牧師なんですね。で、私はこんなリスクがあるんじゃないですか、ここはどうクリアするんですかということばっかり言ってるわけです。で、もう僕が蓋しすぎたんじゃないかなと思うほどに今年限界に達して爆発したんじゃないかなって思ってるんです。まあ、どちらがいいか悪いかっていうことではないんですけども、やっぱり能動的な印を求めていく方が精霊の力を多く体験することになるんじゃないかなっていうふうに思うんです。もう僕20年振り返った時にやっぱり慎重になりすぎて発揮できるはずの精霊の力を発揮してこなかったんじゃないかなという思いも少しあるんです。蓋しすぎちゃって。でも精霊っていうのは皆さん助け主ですよ。私たちが御心に歩もうとするときに精霊様はそこにを支えてくれる、そこを後押ししてくれるわけです。ですからもう御心かどうか分からなくても一歩踏み出してみてもいいんじゃないかなっていうふうに思うんです。で、時には手当たり次第やってみてどこに精霊の力が働くんだろうっていうのを試してみてもいいんじゃないかなって思うんです。皆さん何か蓋し続けてるところがないですか。もう体もうこわばらせてですね、動こうとしてる自分を押さえつけてるようなところないですか。ものすごく今多分ね、そうだと力がもう圧が高まってきてますよ。精霊の圧が解放しましょうよ。それ何もしないで精霊の力を潜在する力で終わらせてしまうっていうのはもったいない。だから精霊の力を発揮させることによって自分が新しい人に作り変えれた事実を目に見える印を持ってもっともっと確認していきたいなっていうふうに思うんです。私たちが変えられた姿は本来、人の目に留まるほどの変化です。 預言したサウルの姿を誰もが目にしました。私たちは変えられるわけですけれども、どんなふうに変えられるのか、それはキリストの姿に変えられるんです。聖霊の力は私たちをますますキリストの姿に変えていくんです。聖霊の力が発揮されて、私たちが語りまた行動するときにキリストが現れてくださるんです。でなぜ私たちがキリストの姿に変えられていくのか、それは人々をキリストに導いていくためですよ。去年の年賀聖句、皆さん覚えてるでしょうか。マタイの5章16節一緒に読みたいと思います。せーの、このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。もうあなた方の光っていうのはキリストの光であり、あなた方の良い行いっていうのはキリストが備えてくださっている行いですよ。これらもう全ては人々の前で表すものなんです。誰の目にも明らかにされるものなんです。聖霊は隠しておくを行くために与えられた賜物ではありません。宣教するために与えられた賜物です。賜物です。聖霊の力を解き放って、やっぱりまだ救われてない人々を主のもとに導いていきたいと願います。ですからこのペンテコステの日に宣教の思いをもう一度新たにしたいと思うんです。そのために今一人一人聖霊の満たしを求めて祈りたいと思います。お祈りいたします。主よ、どうぞ今私たちはあなたの霊を求めます。空の器を用意してあなたの霊の注ぎを受けることを今待ち望みます。主よ、どうぞあなたの霊を豊かに豊かに注いでください。そしてあなたの御心を行うことができるように、あなたの御業を見ることができるように、どうぞ私たちの口を開いてください。この全身を用いてあなたの技を表してください。どうか今自分の中で塞いでいたものがあるならば、それを解放することができますように。そしてそこを通して現れるキリストの御業、それを人々の前に表していくことができるように、どうぞ主よ私たちを用いてください。今私たちはもう一度あなたに信頼します。あなたにより頼みます。どうか聖霊の導きのままに私たちあなたの後を追って進んでいくことができるように、そしてキリストを述べ伝える者として私たちのこの教会が用いられていくことを切に願います。あなたの力に満たされてする一つ一つのことを祝福してくださいますように、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アメン。